オクワードアウトプット、第3回、シーズン2エピソード3っていうことで、今回も、前回に引き続き、公開収録という形でやっております。というのも公開収録にして、録音してることを公開することによって意地でも自分嫌でもこう公開、ね、編集して公開しないといけなくなるという、ね、アップロードしないといけなくなるっていうそういう、 こう自分をもう無理やりポッドキャストを続けるためのモチベーションに利用しています。まあそれはそれでいいよね。ちびちびと飲みながらやってます。はい、じゃあ軽く近況から、自主隔離、ようやく本日で9日目が終わろうとしておりますね。え、早いような短いようなって言ったらけど、やっぱり早いっすね。時間どんどん過ぎる。だらだらしてても時間は過ぎる。で、年のせいのもあるのかもしれないけど、やっぱり早いね。いやもう全然ね、めちゃくちゃなんだろう、楽エンジョイしてますもんだって。私もうなんかこのまま1ヶ月ぐらい今の生活続いても全然 OK って感じですね。まあそれはけどね、やっぱりなんだろう、比較的自由度が高いからかな。こうご飯とかね作れるからね、ここアパートなので、私が今回自主隔離に使わせてもらってる宿泊施設っていうのが民泊のアパートで、キッチンがあって、でお風呂とトイレがちゃんと別々で、洗濯機も中にあって、で今日ね洗濯したんですけど、ね、ここがまあ結構新しい、この今私が滞在しているこのアパート自体がそもそも結構新しいっていうのもあってか、お風呂場の中で服が干せて、その中がこう乾燥モードにできるんですよね。もうこれちょっとね、なんか感動しましたね。あ、こういうことできるんだと思って、なんだろう、換気口のところから温風が出てきて、ドライなんですよ、そのお風呂場の中が。ですぐ乾いちゃって、ほんと1日もう半日ぐらいで乾いちゃいましたね、服が。感激しました。感動です、本当にね。こういうのって本当にね、オーストラリアでは少なくとも見たことないし、あ、すごいな日本って。普通にこう他の国にもたくさんあるんだろうかね。私本当にちょっと今日の今日まで気がついてなかったんですけど、そういう機能があることに。ちょっとけど、このパネルなんだろうと思ってちょっと触ってみて、実際使ってみたらめちゃくちゃね、何もこうなんだろう、そんななんかハイテクっていうわけではないけれども、なんかそういうこうなんかものすごいこう気の利いた感じ。まあ例えばここにベランダがあって外に物干しができるとかっていうんだったら、多分ねそもそもそういうものが必要ないっていうこともあるかもしれないけど、ここベランダがないんですよ。窓はあるけど外に物が干せなくて、だからね、いやめちゃくちゃ助かります。でこうね綺麗に乾くしね、生乾きの匂いとかもしない。いやいいとこ選んだなって思いました。今回ちょっとこの宿泊施設様ですね、いろいろお世話になってるので、もうその入居前からすごくお世話になってるので、ね、ありがたいです。聞いてないと思うけどね、カリオカマタさんありがとうございます、お世話になっております。はい、あと次ですけど、今日はですね、木曜日ですけどね、何日だっけ、26日、木曜日、11月26日木曜日ですけど、私すっかり今日金曜日だとなぜか思い込んでいて、ああもう週末だなってなんか勝手にぼやんとしていたんですけれども、よく考えたらね今日まだ木曜日なんですよね。で、あ木曜日といえばっていうんで、 あったのが、有給が振り込まれる日でした。今日で無事振り込まれておりました。ありがたいね。頑張ってね、こう身を粉にして働いた分がね、こうやって今ね私にこう返ってきてるっていうのを実感しますね。そこそこね、あのそこそこの額が入っているので、ちゃんとあ、これでまたしばらく生きていけるってちょっとホッとしておりますね。やっぱりね、なんだろう、何もしてなくてもね、外食もしてないし、買い物もね、食料の買い出し以外はしていないっていう、そういう生活でもお金はどんどん減っていくからね、もうめちゃくちゃありがたいですね。本当に助かります。はい。で今日はそう、なんかもう一日ずっとぼんやりしてたんですけど、そんな感じでね、木曜日を金曜日と勘違いするぐらいにはぼんやりしてたんですけど、ね、もうダラダラダラダラして、あの YouTube で新女神転生4ファイナル の動画をずっと見るともなしで見てました。すごいねけどね、今もうなんか私の知ってるメガテンとは違うけどね、まだこうそれでもこうファミコンとかスーパーファミコンの頃のメガテンのこう面影がまだあるね仕様になってて、いいなとか、かっこいいなって。でまあそんなしながら、まあゴロゴロしてたんですけど、まあ1週間等に過ぎているので、自分でベッドリネを変えたりとかね、そういうことぐらいは一応ゴロゴロしてたと言ってもしてましたっていう、まあそんな感じで、夜にちょっと食料の買い出しに出て、残った、昨日作った煮物をで、おじやを作りで食ってたっていう感じですね。はい。まあもうで今日はこれで公開収録で今日の一日を終えるっていう、そういう感じで、はい。で今回ね、一応まあ近況はこれぐらいで、いくつかねちょっとトピックが今日は あるので、そのなんかここ数日間のうちね、なんかいろいろあったんでね、それをちょっとお話しようかなっていう感じですかね。おとといですね、ちょっと面白いハプニングがあったんで、それをまず一つ。ツイキャスで、おととい配信をしてたんですね。まあ配信っていうか、ただ単にツイキャス使ってだべってたっていうだけなんですけど、その時にですね、ちょっとびっくりしたのが、2枠目に入った時に私うっかりね調子に乗って、なんか英語で一枠喋ろうかっていう話をしたわけ、提案をしたんですよ。そしたら始めた途端に、ご存知の方はご存知かもしれないんですけど、ポッドキャストスミス&田中おっさん VS 英語っていうね、ポッドキャスト、すごい楽しいポッドキャストがあるんですけど、下ネタ満載で、しかも英語が学べると、笑いながら英語が学べる、ちょっと素敵なポッドキャストなんですけれども、そのスミス&田中のスミス氏がですね、乱入というか降臨してきまして、来られまして、もうねめっちゃびっくりしました。たまにね、私のツイートになんかリップつけてくれたりとかして、なんか一応なんか存在には気がついてもらってるのかなって思ってたけど、まさかのツイキャスへの降臨ということでね、めちゃくちゃちょっと私テンパりましてもうね、面白かったんですけど、すげえ楽しかったけど、私めちゃくちゃ本当、多分ね、その時にツイキャスね見ててもらってきた人には多分伝わってたと思うんですけど、私多分ね目の焦点が全く合ってなかったと思う。もうずーっとねなんかテンパっちゃっててびっくりしました。まあけどね、スミス氏、その スミス&田中っていうポッドキャストのスミスさんって実はちょっと私と共通点が多くて、私オーストラリアに14年住んでますけど、あのスミスさんもオーストラリアから来られてる方なんですね。で今沖縄にお住まいですけれども、実はねスミスさん、あのパースの出身だっていうことを教えてくれまして、ちょっとびっくりしたんですよね。それもあのてっきりあの東側ニューサウスウェールズとかビクトリアとかね、そっち側の方だと思ってたんですけれども、住んでたのはニューサウスウェールズっていう州、東側で、パースとは反対側の方なんですけれど、あのお生まれがパースだっていうことでね、ちょっとねおーってなりましたね。であともう一つ実は共通点がスミス氏とあって、まあちょっとあるようなないような、私直接っていうわけではないんですけど、あのスミス氏さんがその本土で働いていらっしゃった時に高校にお勤めだったらしいんですけれども、その高校っていうのがうちの弟が通ってた高校だったっていう、めちゃくちゃ地元なんですよね。ねえ世間狭いなと思ってもう驚きました、でそれもあってこうなんか盛り上がるやらびっくりするやらでね、なかなかちょっとなんだろう、こうとても緊張感のある1時間を私個人としては、ね、過ごしてました。楽しんでもらえてたんだったらいいんですけどね、他の方ね、スミスさんも含めて。コアラの着ぐるみがねもうさらに汗臭くなってしまっていたところでした。もうね大変でした私は本当は。けどありがたかったです。めちゃくちゃね番組っていうかそのキャス自体はものすごく盛り上がったんでね、ありがたかったですね。よかったらねまたスミスさんね来てもらいたいですね。どうなんだろう、来てもらえるのかな。あけどなんか番組に手紙出してくれってずっと言ってましたね。ね、なんか投書しないといけないですね。私田中さんとちょっと絡んでみたいなと思うもんね。あの番組何気になんか結構、聞き心地いいですからね。何気にとかって言ったら失礼だけど、多分なんだろう、こう下ネタ話してるけど全然こうなんだろう、こう女性にリスペクトあるし、で何気に LGBTQ を茶化すようなことってこう言ってないんですよね、きちんとしてる。いやなんかいろいろこうなんだろう、聞きどころのある番組なんで、下ネタ含め下ネタもあるし、あとなんだろう、こう年齢的に私がねあの田中さんと同じぐらいの年齢みたいで、めちゃくちゃこうなんだろう、年代的にツボる話題がちょこちょこ挟んでおられるので、めちゃくちゃねウケるんですよね、その、ね、よかったらね。めちゃくちゃ番組宣伝してますけど、聞いてください、聞いてみてください。スミス&田中おっさん VS 英語です。じゃあね、自主隔離とコロナ対策、はいね、私もねやっと9日目、さっきもちょっと話しましたけどね冒頭で、自主隔離9日目に入りましたしけれども、やっとねやっとね、この自主隔離の終了の時期が見えてきたなっていうんでね、けどもう全然なんだろう、楽です、めちゃくちゃ楽です。全然なんか自主隔離なんかもっとなんだろう、こうあまりの退屈さになんか死にそうになるんじゃないかっていうふうに思ってたけれども、全然そんなことないですね。っていうかまあ本来私の多分生活スタイルがそんなになんかなんだろう、こうアクティブじゃないっていうことなんだなっていうことを思いましたね。で家で結構過ごせちゃう、下手したらねこうやってこう一日中家にいたって別に全然平気っていう、そういうのがね割と合ってんだなと思ってね。人によってはねなんかあこの自主隔離の間にね多分こういろいろ思い詰めちゃったりとかするんですかね、ちょっと精神的にね疲れたりとかねされる方もいたりとかするみたいな話を聞いたことがありますけど、 まあけどそれでもやっぱりなんか外食とかすごいしたいあのなんだろう、買い出しとかで外に出ることはあるんですけど、外食はやっぱり全然していないんですよね。でやっぱりね、外で飲み食いしてなんか揚げ物とかしてないから揚げ物とか食べたいなとかね、まあスーパーで買えば普通にこうお惣菜コーナーとかにあったりはするけど、けどなんかね揚げたてのさ、ジュワッてしね、こうサクサクのバリバリの衣のついた分厚いとんかつとか食べたいなってめちゃくちゃ思うんですけどね。けどなんね、そんなことを思っていたら、なんかちょうどね今日ニュース見てたらね、あの菅総理大臣、新しい総理大臣さんがねおっしゃってましたね。なんかなんだっけ、札幌、大阪、東京、あともう一箇所ぐらいあったんだっけ、では飲食店の営業時間短縮ねえ、そういうのを要請するっちゅう話でね、下がりますね、またちょっとね。まあなんかね、大阪もまた時短営業ですよっていうね、ねえ、まあね、増えてるっていうふうに言いますからね。まあけどそうやってこう波が来るものなんでしょうね。だってやっぱりずっとは続けらんないっすよ今みたいな、ああなんだろう、今までみたいなね、こういろいろね、こうなんて言うんだろう、やっぱ外出たくなりますし、会えない人とは会いたくなるしね、3密とか気にしてばっかりの生活もできないしね、濃密接触、濃厚接触したくなるでしょうよそりゃね、誰だってね、そりゃしたいわね。これから寒くなるから、だから普通にインフルエンザのね対策とかもしないといけないしね、風邪ひかないように。私あの寝るとき全裸派なんでね、もうそれもちょっと今回諦めないといけないかなと、今年は今年の冬はあの服着て寝るそれも気をつけないといけないかもしれない。はい、まあとりあえずね、皆さんお互いね、そこら辺はちょっとね、もうしばらくワクチンもねちょっと含めてしばらくはまだね、お互い何にしてもこうお互い気をつけてね、感染せずになんとかね、こうこの冬乗り切りたいところですね。お互い気をつけましょうね。こういっちゃなんですがというね、ポッドキャスト、こういちさんという方がやられてるポッドキャストですけれども、そのこういちさんがですね、私の素朴な疑問をですね、その彼のポッドキャストで取り上げてくれたんですね。あのツイッターでアンケートをねしたんですよ。ちょっとわからないことがあって、というのがですね、はい、これキャッシュレス決済、いわゆるなんとかペイはどちらをおすすめいただけましょうや。ちなみに当方 iPhone ユーザーでございます。ということでね、本当なんかちょっと気になってたんですよ、オーストラリアにいた時から。なんだろうって思いながら、なんかもうなんとかペイ乱立みたいなのがすごいニュースになっていたんで、あのバーコード発行型のペイっていうのは割とこう技術的に難しくなかったってことなんですかね。まあだから多分ね、あんなに普及したんだろうけど、けど例えばその端末にあの読み込ませるタイプのペイはいわゆるそれが Apple Pay だと思うんですけど、そっちの方が使いやすいですよねっていうのを、そう、あの小一さんにね、いろいろね、あのツイートでいろいろ教えてもらって、例えばその今小一さんがその私のツイートにつけてもらったリプをちょっと読みますね。小一さん、自分は全部使ってます。1、楽天ペイは楽天エコシステムで暮らしているので食費分ぐらいはポイントで生活してます。それすごいですよね。 なので楽天ペイが最優先で、丸2交通系 IC、iPhone でモバイルスイカを使ってて電波がなくても使えるのは強い。ビューカードでチャージすると電車代でも何でも閉じる 1.5% のポイント還元。 1.5% 毎日使うものだから大きいですよね。丸3ペイペイ使えるお店が多く使ってる人も多い。ちょっとした送金に便利。で丸4 LINE ペイ、セブン銀行で現金の引き出しが可能なので緊急用にお金を入れておくと安心。 LINE を使っている人が多いので導入のハードルが低い。もうね、こうやってね、見事な分析をね聞かせていただいておりましたが、ね、でね、こうどうなのかなって私ちょっと思ってたんですけれども、フェリカを使った決済とバーコード決済でまず分かれますね。フェリカっていうのは何なんですかねごめんなさい、それ私分からないです。あのオーストラリアはアップルペイ全然日本より早かったんですよ。で、私が使ってる銀行口座のある ANZ っていう銀行があるんですけど、そこがオーストラリアで一番最初に Apple Pay を導入して、要は銀行のカードを Apple Pay に情報を入れて、で日本で言ったらスイカと同じように使えるけども、スイカじゃない、あれはもうなんだっけ、エフトパスなのかなっていうやつなんで、どこでも使えるんですよ。だからクレジ、なんだろう、エフトパスの端末があるところでだったらどこでも使えるので、普及がめちゃくちゃ早かったんですよね。その前、アップルペイが来る前も、もうカードでの支払いが基本めちゃくちゃこう非接触型のこうカードでピッてやるだけの支払いがどこでもできるように基本的にはなっていたんで、そこからアップルペイの普及っていうのは多分めちゃくちゃ早かったっていう、そういうのがあったんですよね。だから個人的にはですね、最初今だから結局どのペイも入れてなくて、とりあえずお話を聞いて、その要は交通系 IC ですね、小市さんがおっしゃっていたうちの中での丸2番になりますけど、スイカを直で入れました。お話聞いた直後、他の何だっけ、方からも情報をいただいていて、その方とかはもう QR コード系の決済を使ってなくて非接触性決済で済ませてますよっていう風に聞いたので、まあそういう風に使ってる方もいるんだなっていう。追加デビューおめでとうございます。はい、ありがとうございます。ですね、めちゃくちゃ便利だなと思いました。もうそのなんだろう、要は動作が全くオーストラリアで使う動作と同じなので、サイドボタンをダブルクリックリクリってやるとカードがふって上がってきて、で機械にかざすと勝手に読み込んでくれるっていうね、なんやかんやスイカは便利ですよね。はい、やっぱそうなんですね。皆さんじゃあ割とこうスイカを入れてらっしゃる方が多いんですかね、そのなんちゃらペイっていうか、そういうのの決済関係で、そのなんだ電子マネーっていうんですかもうね、私もねあんまりね、こうその辺について全くボキャブラリーとかね知見がないので、ちょっとね下手なことを言うとね、ちょっと馬脚を表してしまうのであれですけれどもね、けどすごいけど助かりました。やっぱこういう風にね、ちょっとツイッターって本当にありがたいですね。ちょっとしてね、こう声を上げるとこういろんな方が知恵を貸してくださる、ね、今回はとてもね小市さんにお世話になりましたけれども、ただその小市なんですがのそのポッドキャストではもっと掘り下げた話をされていて、例えばそのポイントの話とかね、ものすごいしてらっしゃいましたね。その明日もゲイのあそこさんとお二人で話されてましたけど、 私ね、ポイント関係苦手なんですよね。ただ、実は光一さんと同じで、私今携帯、日本用に eSIM を購入して、やっと最近使えるようになったんですけど、ちょっといろいろ手間取りましてね。楽天モバイルなんですよ。なんか一番結局 eSIM で安くて使い勝手がいいっていうのは楽天モバイルらしいっていうのを今、使うんだったらこれかなと思って使ってるんですけど、まあなんでその楽天モバイルには楽天ペイっていうのが、楽天モバイルにはっていうか楽天系にはその楽天ペイっていうのが別に 失礼。楽天ペイっていうのがあるっていうことで、それはだから使うんだったら楽天ペイになるのかなとか思ったりね、してますけどね。どうなんだ。けど、なんだろう、もうショッピング、普段オンラインショッピングって楽天って使わないから なぁと思いつつね。けど光一さんはね、普段のお買い物にもその楽天系のそのポイントを、楽天のポイントを使った生活をされてるっていうことなんでね、そこら辺が、ああ、すごいなと思って。私、そういうのはちょっとね、飲み込むのがすごい時間かかるから だからね、ちょっと頑張って。けど、そういうのちょっとね、頑張って使えるようになりたいなと思うんですけどね。ね、これからほら、私も、基本無収入なんで、さっきちょっと有給が入ったっていう話をしましたけど、ね、それ以外は収入がないから、ね、それもね、無限に続くわけではないので、ね、そういうこうライフハックを少しずつ勉強して、ね、上手なお金との付き合い方をしていかないといけないなと思ってますけどね。はい、そんな感じでね。けど、いい機会でした。本当にすごいよく、すごい勉強になった。ありがとうございました。ね、今後もね、日本にで生きていくっていうことは、そういうこう細かい、ね、仕様に慣れていかないといけないっていうね、それを上手に使いこなすと割と便利に生きていけるっていうね、そういう国なんだなっていうのが、なんかそういう意味では、なんだろう、オーストラリアの生活ってもっとざっくりしてたし、もっとシンプルだったので。そう、こう何々をどうどうすると何パーセントオフみたいなのがないんだよね。もうこれ何パーセントオフ、そうじゃないのは全部フルプライスみたいな そういう生活しかしていないから。そう、それはね、けど分かりやすくてね、楽なんですよ。余計なこと考えなくていいから。けど日本はもう、なんだろう、こう本当に手間が多い いろいろ。まあ、そんな感じですかね。じゃあ、ちょっととりあえず、なんかいろんなところに脱線したりとかしてるけど、とりあえずこのオクワドの公開収録っていうところは、この辺にしようかなと思います。ね、頑張って、ね、早いうちに、公開できるように、編集、明日頑張りますんで、その時は ね、こう、なんだっけ。配信になんとかこぎつけたときはね、よかったら、多分こうバサバサいろんなとこ切ってそうな気がするけど よかったら聞いてください。よろしくお願いします。それでは、ライブ配信、ライブはこのままちょっとそのまま続けてもいいかなと思ってるんですけど、まあ、よかったらね、この、公開収録っていうところでのそのオクワードアウトプットはここで終了します。それでは、また次回聞いてください。ありがとうございました。この番組はスーパーもやりエンターテインメントの提供でお送りしました。